ハニーFMから生放送でお送りしています。ハニーフライデートレイン、11時になりました。さて、今日はですね、ゲストトークのコーナーがありまして、スタジオにお越しいただきました。スタジオに能楽と郷土を知る会から朝原さんです。こんにちは。
こんにちは。
今日はよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
なかなか今日はちょっとラフな格好で。
あ、はい、普段は会社から来てますんですが、今日は会社お休みいただいておりまして。
お休みありがとうございます。外の天気いかがでした、この時は。
そうですね、小雨がちょっと降っておりましたね。
なかなかすっきりしない天気がね、まだ続きそうですけど ね。
昨日はちょっとすごく久しぶりの晴れ間でしたけれど、
そうみたいですね、日中ね。はい、外とか出ますか、朝原さんは。
まあそうですね、基本的には職場と家の往復しかしてないんですが、まあ仕事の関係でちょっと先日草戸宮に行ってたりとか、まあ、かなり久しぶりに行ったなという感じではあったんですけれど、
三宮のその人出とかどんな感じでした？
そうですね、やっぱりちょっと若干少ないかなという感じはするんですけど、まあそれでもまあ、一般普通の人出かなとは思います。
うん、そうですか。はい、まあ戻ってきてはいますけども、はい、ちょっとまあ気になりますのでね。
そうですね。
様子を見ながらね。
また徐々に関西でも増えつつあるようなので。
早く収まってほしいですけどね。
はい、
さて今日はですね、イベントをまあ企画されて、毎年これは企画されて、はい、第3回ということですね。
はい、
神戸三田能狂言子ども教室、
はい
はい、まずはこのお話をいただこうかなと思うんですけれども、
まあ、先ほどもご紹介いただきましたように、毎年ですね、夏休みに、子どものさんたちに能や狂言をですね、体験していただこうという、企画をさせていただいてまして、今年も、今年に入ったぐらいから準備を始めて、夏休みにさ開催する予定で進めていたんですが、コロナのが流行りまして、そうです。ちょうど申請が終わったぐらいからもう本格的に流行り始めまして、
そうですね、
で夏休みがそもそも、まあないわけじゃないんですけど、
短くなりましたね。
小学生の方だったら、はい、2週間ぐらい、中学校に至ってお盆しかないということらしくて、
そうですね、
はい、その時期に、お稽古が、まあ、時間的にまずできない。
そうですね、
まあ、もっと言えばそもそも子どもたち集めてお稽古できるのかとか、まあ、いろいろとやり方を工夫しなきゃいけないことになりまして、はい、まあ、そのためにですね、とりあえず、夏休みの開催は諦めまして、はい、8月から、はい、11月にかけて、放課後に、
はい、
ここからすぐ近くのフラワータウン市民センターの、お部屋をお借りして、かなりちょっとゆっくりめの、8、9、10、11ですか、4ヶ月ですね、4ヶ月をかけてゆっくりお稽古をしていって、で発表会もフラワータウン市民センターでやろう、というような予定でちょっと今年は企画しています。
そうなんですね。いつもは夏休み期間にこうしていましたけれども、ね、今回は新型コロナの影響もありまして8月から11月にかけて7回の練習をこの4ヶ月でゆったりとしていくという感じですね。じゃあぜひ去年参加された方も今年
で
初めての方もよかったらということですね。
はい、もう、まあ、基本的に、まあ、昨年参加してくれた子たち以外は、完全な初心者ですし、去年参加してくれた子たちにしたって、まあ、1ヶ月ぐらいちょっと集中的なお稽古をして、それからまた間が空いてしまいましたので、
ちょっと動きもね、忘れてるかもしれない
ですね。なので、まあ、ある意味初心者の参加しやすい、もう経験者がないに等しいので、まあ、そのあたりはすごく気にしていただかなくて、
そうですね、
いいかなと思います。
興味があればよかったらどうぞという感じですね。はい、
で、まあ、本番は着物を用意して、
すごい、
で、会場はちょっと今年はフラワータウンの市民センターのホールを考えてるんですが、はい、そのホールに組み立て式の能舞台をちょっと組もうかなと、
そうなんですね、
考えてまして、そこでですね、まあまあ、見栄えは本格的な舞台と多分そっくりになると思いますので、
楽しみですね、
発表していただきたいなと思ってます。
でこちら今募集しているということですね。はい、参加申し込みなどいかがですか。
はい、今のところですね、まだちょっと告知が十分にできてないこともあって、はい、まあ、昨年参加してくれた、 あの子もしくは一昨年に参加してくれた子に向けては、はい、とりあえず案内させていただいているんですけど、まあ、あのそんなわけでそこの子らが、まあ、まだ、
う
ん、
まだ間に合うと、
はいはい、そうですね、うん、ちょっとあの、まあ、それこそコロナのこともあって一応10人限定にさせていただこうと思ってまして、はい、まだ半分も回っておりませんので、
あ、まだ余裕ありますね、はい、じゃ今年はまあ人数も抑えて、
はい、
で間隔も取りながら、はい、ゆっくりあの練習していきましょうということですね。
そんな感じですね、はい、
ぜひ興味のある方は行っていただきたいなと思いますね。こういった伝統文化に触れるというのもね大事ですもんね。
そうですね、もうサンダーはあの実はあんまり知られてないですけど、うん、あの歴史上の能との関係を、うん、まあ、掘り起こす活動をしてますんですけど、結構関係があるんじゃないかというのを私は一生懸命それをまあアピールしているわけですけど、
能楽とこのサンダの関わり、ま
あ、そうです、能楽と、まあ、郷土を知る会なので、
郷土を知る、あ、そうですね、そうそう、最初に紹介したのが郷土を知る会、能楽と郷土を知る会ですからね、はい、これはやっぱり昔から結びつきといいますか、はい、ゆかりのあるものなんですかね、能、はい、は。
そうですね、うん、まあ、一番歴史の古い話でいうと、うん、室町時代の最後のあたり、はい、応仁の乱のちょっと前ぐらいにですね、うんうんうん、あの有馬、まあ、今でいうと神戸市の北区になるんですが、はい、道場のあたりでですね、はい、あの八つ子太夫という
八つ子太夫
という農薬者がやってきて工業をやってたって話もありますし、うん、まあ、あと一番大きいのはやっぱり江戸時代になって、はい、お殿様、
うん、
まあ、サンダを治めたのは久喜という、あの
久喜家ですね、
あの、はいはい、旧の鬼と書く、まあ、なかなかあの強そうなお名前のお殿様ですが、うん、まあ、ここの家が結構能にも関わりがあったというのが、うん、まあ、少しずつ掘り起こしてるんですけれど、
久喜家といえば水軍のイメージが、ね、はい、ありますけどね。
そうですね、
あの村上水軍、毛利軍と戦って、はい、一度は負けたんですね。
はい、そうですね。
その後、
あの有名なあの鉄鋼
線ですね。鉄鋼線を作って、鉄の板を張って
た、ね、巨大、まあ、言うなれば戦艦みたいなものですね。
すごいですね、当時としてはね。
そうですね、度肝を抜いたと思いますけれど ね、あのね、堺の商人たちがなんかこう覗い、あの、うん、あの一目見ようと、うん、あの海に集まったって言いますからね。
迫力だったでしょうね。まあ、その水軍を率いた久喜家ですね、
はい。でその中でも、まあ、ちょうど、家康もそうですし、はい、まあ、信長も、うん、そして秀吉っていう方が特に、
うん、
能楽とはすごく関わりの深い方でして、うん、多分歴史上この人ぐらいなんですが、自分がやったことを能に作らせて、新作能にして、で自分で上演したという、まあ、
すごい、
あの明智討ちというあの作品がありまして、まあまあ 10個くらい作ったと言われてて、で今ちょっと台本が残ってるのは6つだけなんです、はい、まあ、6つというかまだちょっと前までは5つって言われてて、1つ見つかって6つになってるんですけど、
そうなんです
ね、実は。
ああ、そういう発見もあったんですね、
は
い、
なんですが、その中のには、まあ、明智討ちっていうのはもう名前の通り、今ね大河ドラマ、まあ、
キリンが
止まってますけど、
来るまで待ってということですけど、うん、
はい、待ってますけれど、明智光秀役が、連れと言われてる、いわゆる助演者で、主役は当然秀吉で、こう秀吉が明智光秀を討つと、まあ、実際にはね、明智光秀はこう山崎の合戦に敗れた後、こう逃れる間にこう
どこかで、
あの地域の
言われてますけどね、
信長に殺されたと言われてますけど、まあ、能の中では秀吉が撃ったことになってるという、まあ、その辺は
ちょっとこう持ってませんから話をね、
かなり持ってると思います。まあ、そこは自分で作らせた、もう権力者なんで自由なんですね。
そうか、こういう生きてる人がその同時代の自分のことを能にするっていうのはあったんですか、それまで。
ないと思いますね、秀吉ぐらいじゃないかと思います。
そうなんですね、
もう本当に空前絶後だと思います。
やりたい放題なのかどっちかですけども、
まあ、それぐらい、まあ、能が好きだったっていうことなんですね。
なるほど、のめり込んでたんですね、はい、で自分の作品を作ってほしいと、
はい、
はあ、
でまあ、それもですね、うん、若い頃から興味があったかって言ったらそうでもないみたいで、ある時期に、はい、まあ、歴史上では朝鮮出兵とか、はい、まあ、当時の言葉で言うと空入りって言い方しますけれど、
うん、
の頃に急にはまり込んだそうでして、で秀吉様がこうはまり込むってことは、もうみんなそれに習いなわけですね、やっぱり。で、まあ、久喜義高も当時名古屋に陣が今も残ってます、陣跡と っていうのが、去年じゃない、あ、去年ですね、はい、去年私行ってきてすごくあの、まあ、別に今は野原が開いて広がってるだけですけど、あの久喜家陣跡って書いてあって、あ、
書いてましたか、
あのもうあの興奮してあの写真撮りまくってきたんですが
景色はやっぱり海が見えるところに、
まあ、そうですね、まあ、久喜義高自身はほとんど朝鮮に出兵してて、あまりその陣にはいなかったみたいなんですけど、
そうなんですね、
まあ、とにかくいろんなほとんど全国の諸大名が一時期にはその名古屋と呼ばれるあの肥前名古屋ですね、はい、今だと唐津市ってところ、あの佐賀県の唐津市っていうところになりますけど、はい、まあ、一番本土の中では朝鮮半島に近いところに、一番あの大きな名古屋城というお城を秀吉が作って、でその周りに各大名の陣屋がたくさんあるんですね。ですが、
そこからどんどん行ってたわけですね、はい、
行ってたわけですね。
で運んでたのが久喜水軍、
久喜水軍とか、まあ、あのそういった水軍衆は、まあ、あの 兵をそか運んだり、もしくはあの軍需物資をですね、兵糧とかも含めて運んだりとかして、であと、水軍、もちろんあの水軍同士の戦いとかもあったみたいでして、割とあの韓国のドラマでも、あの強い悪役として久喜義高出てくるらしいです。
あ、そうなんですね。
まあ向こうではいわゆるやられ役になってしまいますけど、まあそれにしたって、あのまあ名前が出るってことはまあ強かったと思われてるんでしょうね。
なるほどね。じゃあもうほとんどそっちにかかりきり で秀吉はその九州、はい、まあ、今で九州ですけどね、佐賀県、はい、名古屋城にずっと入って、
はい、
その時に能にハマった
んですか。そうなんですね、まあ、秀吉自体は、まあ、政務はもちろんやってたみたいですけど、まあ、話によるとですね、うん、まあ、能っていうのは前半と後半があの分かれてるものが 多くてですね、うんうん、前半はいわゆる化身の姿が現れて、うん、後半であのその本当の姿を表すっていうのがあるんですけど、その前半が終わったところにこう、朝鮮からの使いがやってきて、あの選挙報告があったから、それをこうあの本当は衣装を変える、装束を変える時間なんですけど、その装束を変えさせながら報告を聞いて、で指示を出してからまた後半演じたって話もあるんです
それぐらいのめり込んでいる。
まあそういうことですね。
どっちがメインかわからないですけど。
そうですね。なんか政務のついでじゃなくて、なんか能のついで政務やってる感じです。
そうですね。じゃあ各大名がこの時には集まってて、
はい、なのでいろんな大名がですね、その頃急にあの国元から鼓をあの用意しろとか
持って
こだして、そんな手紙が残ってます。
ああ、そうなんですね。急にこの秀吉様がハマったので、はい、準備しろということで。はい、はあ、じゃあいろいろ家に伝わっているものを、貴重なものを持ってきたりとか、
そうですね、
いう感じしてたんでしょうね。
あの実はの、あの今も つながっている関瀬とか、コンパルという能の家元の家があるんですけど、その役者たちもその九州に、あの来いっていう命令があって、でその時にできるだけあの家に伝わる古い由緒のある能面を持ってこいっていうんですよね多分ビクビクしたと思います。
でしょうね。
あの、それ持ってきたらやっぱり取り上げられる、あの取り上げるというか献上しなさい
そういう流れです
もんね、なるのかなって思ったら
心配しますよね。そういう
まあ、あのそれはなくて、幸いにも、なんかそれの写しをですね、写しって言い方、まあ、コピーというとちょっと違うんですけど、まあ、能面師も読んでいて、でその能面師に、あの E 面を、あの作らせて、その参考にするために持ってこいってことだったそうでして、で、あのその時に3つの、それ秀吉ゆかりの能面で有名なものが、まあ、他にもたくさんあるんでしょうけど、有名なものがあって、雪月下の小面と呼ばれるものがありましてですね、はい、雪の小面、月だから月の小面、で花の小面と呼ばれる、はい、あの小面というのはあの、女性の、
はい、
面ですけれど、子というのは可愛らしいの意味ですね。あの、まあね、能面可愛らしいと言われたら疑問で感じられる方も多いと思うんですが、あの慣れると、あ、だんだん可愛らしく見えてくるという、まあ、それがちょっと怖い、あの病気かもしれませんけど、
もうハマってるか、その境目です ね、
そうですね。
それが可愛く見えてきたら、もう準備万端、
はい、
っていう感じなんですが、どっぷりハマっていただきましょうと、
はい、
なるほど。
ですが、その項目では、一つどこかあの行方不明なんですけど、二つは残ってまして、雪の項目では今いろいろ巡って、能の金剛流の家元が持ってらっしゃって、で、あと、花の項目では、はい、あの東京の三井文化財団、はい、だから三越ですね、が の美術館が持ってらっしゃいます。
あ、そうなんですね。
もう初めて見た、その美術館で展示されてたのを見に、もうやっぱり見に行ったら、いろんな、なんか能楽師さんも見に来てたりとかして、あ、やっぱそうだよねと思いながら。
業界関係者が大勢詰めかけて。
そう、秀吉が作らせた面が今もあるっていうのはやっぱりすごいことなので。
そうですね。実際見てどうでした？
いや、なんというか、圧倒されますね。何がって言われたらちょっと難しいんですけど、やっぱり展示の人も分かってるのか、壁に展示じゃなくて、真ん中にですね、ガラスケースを置いて、はい、裏面が見えるようにしてるんですね。
なるほど。
まあ、特に能の、能楽師の方は裏面をまず見たい
ん
ですよ。
なんでですか？
やっぱりその裏面の作りなんかが、はい、いい面はちゃんとしてるって言ったら変なんですけど、能面師の主張はむしろそっちに出るって言われてまして、
裏面に出るんですか、
はい、カンナの、かけ方がどうなってるとか、カンナじゃないですね、のみの跡がどうなってるとか、カンナでやったらマスコになっちゃうんですよ、間違えました。
のみで、
のみの跡とかがどうなってるのかとか、そういうので実は作者の癖とかが分かるんで、いうのはそこに出るんですね。
表よりも裏の方が、
はい、なので、まあ、もちろん表面も大切なんですけどね。
そうなんですね。じゃあみんな裏を見たいので。
そうです。もうだからぐるぐるぐるぐる何周もしてる人いたと思います。
なるほどね。表見て裏見て表見て裏見てという繰り返しですね。なんか書いてあるんですか、裏には。
そうですね、秀吉時代ぐらいだとまだかもしれませんけど、江戸時代ぐらいの作者になると、印、焼き印といって、作者を示すための、印をしたりとか、あとは能面もですね、鑑定っていうのが行われるんですね。なのでそういう能面の権威の人が、まあ、有名な能楽師とか、もしくはの有名な能面師の人が、これは誰々の作だって書いたりしたのが残ってたりとか、だからまあ逆に言うとそれは偽造がしやすいので、なんとか作って裏に書いてあるからといってそれが正しいかどうかは別問題なんですけど、よくそれは書いてあります。
そうなんですね、はい、
有名な能面作者の名前ほど疑って書かなあかんのですが、
そういうもんなんですね。はい、鵜呑みにしちゃ危ないと、はい、そうですか。じゃあそういった形で、まあ、クキ家とちょっとこう、ね、能のお話をいただきましたけど、そのクキ家はこの三田にね、はい、その後やってきますので、はい、で三田とこの能、まあ、流れが今でも続いているという感じなんですかね。
はい、そうですね、はい、
そのあたりも後半お話をお聞きしていきたいと思います。じゃあここで1曲お送りして、後半もよろしくお願いします。
はい、はい、お願いいたします。